レッスン4、モチベーションへの理解、その1、基本構造について。このプログラムの目的は、セルフモチベーションの技術・技法を身につけ、うずもれている潜在能力をより多く引き出すこと、簡単に言えば、より成功するようになることです。レッスン2で、成功とは、前もって設定した価値ある目標を段階を追って実現することと定義しました。そしてこの定義は、成功の本質についてよく知られているいくつかの考えと相入れないことも述べました。モチベーションとは、実現できるという信念を伴う期待に支えられた欲望です。この定義もまた、モチベーションについての多くの人の考えと著しい対照を示しています。ある人々は、モチベーションを誤解して、やる気を起こさせる技術を詰め合わせて、小綺麗に包装したものと考えています。この詰め合わせを開催すれば、すぐにでももっと猛烈に働くようになれると考えているのです。自分で自分をモチベートする能力は、ある一つの公式や方式から生まれるものではありません。それは、新しい生き方全体です。では、モチベーションとはどういうものか、どうしたら開発できるかを、もっと深く洞察できるように、その基本構造をお話ししましょう。このプログラムで、モチベーションというときは、成功するためのモチベーション、潜在能力を開発するためのモチベーションを意味します。したがって、成功の定義とモチベーションの定義を一緒に考えることにします。成功の定義で、キーワードは目標です。ということは、モチベーションへの鍵でもあります。このプログラムは、目標のためのプログラムです。目標の立て方、どれが価値ある目標かを決める優先順位の与え方、そして設定した目標に向かい、段階を追って努力していく方法を学ぶプログラムです。モチベーションの定義からいくつかのことがわかります。第一、モチベーションは欲望または欲求を含む。したがって自分をモチベートするには、基本的欲求と欲望とはどういうものかを知り、理解しておかなければならない。また、欲望を燃え立たせる方法を知っておく必要がある。第二、モチベーションは、期待と信念を含む。しかし、ビジュアライズできないもの、心に描くことができないものを期待することはできない。したがって、ビジュアリゼーションの技能を理解する必要がある。信念を身につける方法を知る必要がある。第三、モチベーションは行動を含む。セルフモチベートした人は、欲望をよく組織化した行動計画に転換させる方法を知っている人である。これらが人間モチベーションの力を構成する基本的な要素です。このプログラム全体が、この基本構造の上に築かれています。セルフモチベーションであろうと、他人のモチベーションであろうと、すべてのモチベーションの基本構造です。この20年間に、モチベーションの重要さに、個人の責任という新しい次元が加えられました。と言っても、他人をモチベートする技能は決して新しいものではありません。政治、教育、軍隊、宗教、ビジネスの歴史を通じて、成功した指導者はすべて、セルフモチベーションをマスターし、さらに人間のモチベーションについて学んだことを有効に使って、他の人々を自分が意図する行動へと駆り立てました。そのやり方を簡単に言うと、まず人間の基本的な欲求を発見します。その欲求とは、ちょっと引き金を引けば、たちまち行動に駆り立てられるほど強い本能的推進力、欲望または感情です。この欲求または目標や欲望を発見したら、次にそれらを活動的にし、良くも悪くも強い力に変える適当な引き金装置を選びます。つまり、その欲望は実現できると信じさせ、期待させるための説得方法を見つけたのです。このプログラムでは、個人としての目標達成に関係深いモチベーションを理解していただくことに最大の関心を払っています。このプログラムを使う人は、より偉大な創造性、より大きな責任遂行力、より高い生産性を求めて、自分をモチベートする方法を待望している人だと考えるからです。では、どうしたら自分をモチベートできるでしょうか。その根本原理は、大体前日の指導者たちの使用したものと同じです。ただ、 実践の仕方に違いがあります。まず自分についてできる限りのことを知ってください。自分の欲求、欲望および本能的推進力は何かを知ってください。次に引き金装置を発見してください。これらの欲望を建設的で創造的な行動へと変える期待と信念を見つけてください。こう言うと随分簡単なようですが、決してたやすいことではありません。しかし確実に成し遂げられることです。基本的な本能的推進力およびその引き金を引くモチベーションの一般的なタイプのいくつかについて調べてみる前に、どうかの裏側を見てみることにしましょう。もし計画されたセルフモチベーションのプログラムがなかったとしたら、一体どうなるでしょうか。最近ピーターの法則と呼ばれるもので実業界に少なからぬ騒ぎが起こりました。カリフォルニアに住む大学教授のピーター博士は一つの理論を提出しました。その要旨は、会社員または弁護士、医師、公認会計士のような専門的職業にある人も含めて、すべての人は手腕を発揮できなくなる地位まで、または無能となる水準に達するまでは昇進し進歩し続けるが、そこに達するともはや昇進進歩するだけの能力がなくなるため、または昇進に値しなくなるため、その地位にとどまるというものです。大概はその地位にしがみついていることができます。なぜなら格下げするには有能すぎるし、昇進させるほど有能ではないからです。もしこのピーターの法則を認めるとすると、そこにいくらかのメリット利点があるとはいえ、人は遅かれ早かれその職業または地位で昇進不可能、あるいは無能となる運命にあることになってしまいます。このような事態が起きたら大変です。しかしもし起きたら、そのような事態を改め変えてしまい、そのような事態が起こる条件を排除するための何かうまい打ち手があるはずです。このようなことが起きないように気を配ることは本人の責任です。ピーター博士が正しいか間違っているかはともかくとして、確かに考えさせる何者かを提示しています。人間の性質として、一度目標を達成するとしばらく中止して休息しよう、しばらく休養のままの状態に浸りたいという傾向があります。しかし自分の才能を表し人生を全うするまでは静止することなく、生むことなく前進し続け、成長を続け、働き続け、乗り越え続けるのが個人の責任であることも大概の人が信じています。成功は目標を段階を追って実現することを含んでいるということを忘れないでください。この前進し続けることがモチベーションを基本的で最も分かりやすく言ったものと言えます。もちろん目標は非常に個人的なものであること、方向思考と究極の目的は人それぞれのユニークな欲求と価値観に基づいていることを認識した上でのことであることは言うまでもありません。基本的な5つの本能的推進力について、このプログラムは人間の基本的な欲求や本能的推進力についての科学論文ではありません。この分野は大変広く、相入れない学説も多く、その資料だけで大きな図書館がいっぱいになってしまうほどです。しかしこのプログラムでは欲求を大きく5つに分け、それぞれについて調査研究し、しばしば見落とされる大事なことをいくつか指摘することができます。この大きく5つに分けた基本的な欲求は人間行動の普遍的なモチベーターです。第1、生理的欲求または生物学的欲求。第2、安全または安定の欲求。第3、社会的または愛情の欲求。第4、自我または自己評価の欲求。第5、自己実現の欲求または自己達成の欲求。欲求をこのように切り離し分類するのは心理学者の実験と研究のためで、理論上のことだけです。人は統合された全体です。どれかただ一つの欲求である期間支配されるというようなことは決してありません。大概の場合複雑に絡み合い、あるいは組み合わさって様々な形で現れる欲求でモチベートされます。しかし人間の基本的な欲求がどういうものか、 そして欲求は低い欲求から段階的に高い欲求へと進む。つまり欲求はヒエラルキーを形成していることを知り、理解すれば自分自身を理解するのに役立ちます。生理的欲求または生物学的欲求について。今日比較的進んだ国で多くの人が根深い生理的欲求にある期間襲われるということは実際上ありません。生理学的要求あるいは生物学的要求というのは、食べ物、飲み物、空気、暑さ、寒さからの保護という生物学的に必要なもの、それに性的満足という欲求を含みます。しかし大切なことは、これらは人間の最も原始的な欲求であるということです。人は水を売るためには人殺しもしかねません。飢えをしのぐためには人間が人間を食べることもあるかもしれません。溺れかかった人は空気を求めて発狂状態になるということです。生理的欲求はある意味では最も強いものですが、また最も簡単に満たされるものでもあります。しかし生命を維持するためには絶対に満たされなければならない欲求です。人はパンの身にて生きるものにあらずと言われますが、パンのない時にはそんなことは言っていられません。基本的な生理的欲求が満たされない時に他の欲求が人の心を占領し、その行動を支配するのは特別な場合だけです。生理的欲求は基本的で命に関わるものですから、重要なモチベーターです。その決定的役割をビジュアライズするには、生理的欲求を満たすため一日にどのぐらいの時間を割いているかをちょっと考えてみてください。例えば、一日の行動のかなり多くが飢えでモチベートされています。また一般に仕事も社交的な付き合いや催しなども食事時間に合わせて予定を組みます。また正常な睡眠をとらないと仕事も満足にできません。最も苦痛を与える拷問は長時間眠らせないでおくことです。そして不景気や戦争災害などにあって実際に飢えの苦しみを経験した人は、苦痛と死の恐怖の記憶がいつまでも大しき、姿を変えてたびたび現れ、それが意識的にも無意識にもモチベーションの源泉となります。次に安全の欲求について。今日の世界で生命とその安全に対する基本的恐怖に出会うのは、暴動、労働不安、その他のような非常事態の時ぐらいです。非常に稀です。ここで面白いことがあります。軍隊の訓練の目的の一つは、軍隊の立場上基本的な安全欲求に基づく人間の正常な反応とは逆な行動を、つまり激戦の最中に逃亡しないように厳しく鍛錬することです。人間の正常な姿勢は威嚇と防衛です。軍隊の姿勢はある特別な目的を達成するという意味でのコントロールされた攻撃です。安全の欲求はしばしば大変巧妙に姿を変えて現れます。フェアプレーを主張するとき、そこに安全の欲求が含まれています。日々出会う衝突で、正義が通らないと感じると、頼るべきルールがないため安全が脅かされると感じます。安定に対する変わった欲求は、身分保障や仕事の確保の欲望、あるいは保険をかけようということにも見られます。しかし、真のただ一つの安定は、一人一人の心や精神にあります。それは内面的なものです。人間の考え、心構え、価値観の機能です。他の人から、外側から与えられるものではありません。要するに、仕事、給料、地位、軍事力もあればそれなりに安定感を得る助けにはなりますが、そこに真の安定はありません。いわば安定感の象徴です。それ自体が安定なのではありません。これら全部を持っていても不安な人がいます。またこれら全てを書いていても、自分自身に対する心構えと環境に対する考え方によって安定を得ている人もいます。安定感が欠如している人の底にある根本的な問題は、欲するものを全て手に入れる、あるいは思う通りになるというだけでは解決できません。不安感を拭い去るには、環境を操作するだけでは不十分です。恐怖を克服するには、根本的な心構えを変えることが必要です。つまるところ、安定感を得るのは一人一人の責任であり、その方法はただ一つです。自分の力を、能力を、才能を増大し、強化すること。 自分自身と他人とに対する健全な心構えを開発することです。セルフモチベートし、潜在能力をもっと活用するようになれば、安定感はさらに大きくなります。もっと達成しよう、もっと成長しよう、そして自分のうちにあるうずもれた資源を開発しようと決意してください。3番目に、社会的欲求について。人間行動の最も偉大なモチベーターの一つは、社会に認められる、つまり社会の承認を欲しがることです。所属意識や連帯感を持ちたい、友情や愛情を持ちたい、こういう社会的承認を求める欲求が、もっと大きな家、もっと大きな車、もっと立派な服、もっと多くのお金を欲しがらせるのです。これらは社会の承認を表す現代的な象徴です。社会的承認の欲求は、その奥に秘められている自己承認の欲求が外へ現れたものです。本当の欲求は自己承認です。社会的承認は自分の価値体系を試すための手段です。他の人々が自分と自分の行動様式を受け入れてくれたなら、それは自分が正しい価値体系を選んだ証拠となり、安心できます。他の人が認めてくれたことは、自分で自分を承認する支えになります。こうしてみると、社会的承認の欲求も自己承認の欲求で、内面的にモチベートされていると言えます。成功した人は、大概自分の社会的欲求がセルフモチベーションを生み出すのに有効であることを認めています。社会的欲求の大部分を叶えるために、もっとお金を稼ごうと、そのチャンスを自分で作り、それに備えて準備もし、また自らを刺激します。しかし、お金だけで完全な解決になることは滅多にないこと。一度満たされた欲求は欲求でなくなることも知っています。欲求をもっと高い水準で達成することに、もっと大きな、あるいは新しい欲求に変えてください。会社や工場で行うコンテストや、いろいろな短期間のモチベーション方式が不成功に終わる一つの理由は、この切り替えをしないことにあります。モチベーションは切れ目のないプログラムであり、個人の責任と挑戦に基づく終わることのない機能です。次に、自我の欲求について。自我の欲求の本質は自己尊重の欲求です。自分は人生にそれ相当に立派な貢献をしている、価値ある人間だと感じたい欲望です。見当外れの喝采を受けても、自我の欲求は満たされません。逆に、世間の称賛を得なくても良いのです。達成したと自分で分かりさえすれば、この欲求は満たされます。成功したビジネスマンの多くが、息子を自分のビジネスにつかせ、高い地位につかせてやったのに、息子は与えられたチャンスに少しも感謝する様子もなければ、興味を示さないということがよくあります。若者は自分が高い地位を得るに値しないこと、実力で得たのではないことを知って、自尊心まで失ってしまうことがあります。本人が独力でやることを代わりにしてあげることは、人を本当に助けることにはなりません。汗を流し、知恵を絞って挑み、そして自分にある最善のものを引き出してくれるような何かを人生に見出したとき、そのとき初めて自我の欲求は満たされるのです。自己実現の欲求について。自己実現の欲求は、絶え間ない自己開発を段階を追って実現させることを目指す人の探索だと言えましょう。こういう人は星に達します。星というのは、その人のユニークな価値体系を意味します。自己実現の欲求を持つ人は、仕事の上でも私生活でも、もっと創造的になろうとします。自己実現の欲求は、他のすべての欲求が程よく満たされた後に初めて意識の前面に現れてきます。しかし、飢えているとき、安全が危ぶまれるとき、他人に拒絶されたと感じているときは、自己実現の欲求が最も良い形で現れることはありません。その結果として、ほとんどの人は他の基本的な本能的推進力を満たすことが、自己実現に向けるエネルギーを薄め、他に反らせてしまうという焦りを感じます。そのため、この最後の、しかし最も大切な欲求を叶えるチャンスは限られていると感じるのです。より成功した人とは、大変強いけれども低次元の欲求のすべてを何とかして満たし、自己実現の欲求にもっと多くの時間と注意を費やすことができる人のことです。 基本的な欲求についてお話をしたとき、人間は統合された全体として機能を果たすこと、および基本的な欲求を人為的に切り離すのは議論のためであると言いましたが、これらの欲求すべてを自己保存と自分の向上を合わせた一つの包括的な欲求としてまとめることができるという人もいます。しかしその理論は自己というものに非常に広い定義を下すことになります。肉体的自己と精神的自己だけでなく、ある個人の人格を形成するのに関係した一切の人、物、制度、慣習にまで広げることになってしまいます。自分自身と同じくらいに家族や車、あるいは母校を大切にする人がいます。もしそれらのもので強く自分という人間を、自分の正体を示そうとする人にとっては、そうしたものはその人自身の一部であり、その人の人格の一部です。だからそれを失うこと、傷つけられること、恥ずかしめられることは、自分自身がそのような目に遭うのと同じように自分にとっては我慢ならないことなのです。人が良い行いをしようと努めているとき、つまり自分の道徳的倫理的基準に従って生きようとしているときは、自分を築き上げ、自分を維持しようと努力していると言えます。善に対する本能的推進力は自己尊重と自己承認に対する本能的推進力でもあります。生きがいについて、生きがいについてはいろいろ書かれ言われています。最近の心理療法のあらゆる部門でも広く認めています。臨床医は医学的見地から死ぬと予期された患者をなお生き続けさせるある精神的な要素があることをだいぶ前から認めています。それに反し、その要素を欠いた患者はその健康状態から見て生きていていいはずなのに死んでしまいます。生きがいは人間の精神力、意志力、または欲望に大変関係していますが、宗教的な傾向を必ずしも必要とはしません。死後の生命はあるかという質問は意味がありません。誕生後の命はあるかの方がより大切です。生きがいの本質は目標設定と価値観に複雑に絡み合い関連し、決まった方程式はありません。人は自分以外の誰からも人生の意義を得ることはできません。それにもかかわらず、人は現に生きがいを求める欲求を持ち、生きがいが失われるとその他の一般的な欲求を満たすために生きようとする意志まで失われることが次第に認められつつあります。このように基本的欲求を大きく分類してみると、人によってその度合いが異なることがよくわかります。この欲求について学ぶ主な目的は、自分のモチベーションを理解することにあります。と同時に、頭に入れておかなければならないことは、あなたが欲求を満たすために取る行動はあなた独自のものであるということです。そしてその独自性のために、目標を最もよく設定できるのはあなたであり、あなただけだということです。理性と感情について、モチベーションを理解しようとして途中で投げ出してしまう人がいます。それは理性と感情の関係を誤解していることが原因のようです。心理学の入門書を生かじりして、感情は理性または論理と相反するものと思い込んでいるからです。パーソナリティのこの2つの面は相対立し相克し、感情の大部分は悪く、理性または論理は常に正しいという印象を持っています。まさに生病法は大怪我のもとです。人間の脳や思考過程や理性についてはまだまだわからないことがたくさんあります。しかもそれ以上に、普通感情と呼ばれているストレスのある状態に影響を与えている線組織とその効力についてはまだまだ研究の余地がたくさん残っています。何が感情を引き起こすのか、どうやって感情をコントロールするのかについてまだ分かっていないことがたくさんあります。それなのに大部分の論文は感情はコントロールすべきであるといい、それができないのは悪いことだと暗に言っています。この意見が正しいとは簡単には言えません。人間はある目的のために感情を伴って創造されました。そうです、感情のいくつかは今日よりも原始時代の人間の方がずっと建設的に利用していました。例えば 恐怖や怒りがなかったら人類は地上に生き残れなかったでしょう。そしてある種の攻撃性がなかったら人間が地球を従え支配することは決してなかったでしょう。人間の感情はこういう攻撃性のものだけではありません。これら幾分破壊的な感情のほかに愛、共感、喜び、称賛、哀れみのような感情もあります。これらの感情は個人やグループを結びつけ建設的で協力的な行動を共にさせる役割を果たしています。恐怖や怒りは原始人と同様に現代でもなお防衛上の目的を果たしています。しかし恐怖は人を破壊しかねません。敵意を示せば相手にも敵意が生じがちです。それでは効果的な問題解決になりません。脅威が想像以上にずっと本物である場合、恐怖して悪いことは何もありません。また攻撃的な態度を常套手段としている人の攻撃や脅威に対抗するには、攻撃的な態度がただ一つの有効な方法である時もあります。恐怖や怒りの感情を処理する健全な方法は、それを否認することではなく容認することです。水路を切り開いてコントロールすればよいのです。西欧風の教養は、感情はすべて避けるべきものであるかのように振る舞う傾向があります。このような心構えは、ギリシャ、ローマの文化遺産のある面から歴史的に受け継いだものです。ギリシャ人、ローマ人は論理、知性、法律に浸水し、感情を連想させるようなものには一段低い価値を置きました。ギリシャ、ローマの作家の作品を研究し、その思考、哲学、理想を借用して西欧文化は作られたものです。そのため感情には理性より一段低い価値を与えています。このことは科学的なまたは哲学的な研究というものの性質を調べてみればすぐ理解できることです。研究には論理を使います。論理に訴えます。それで学習の全分野は理路整然と述べられるのです。常に論理が優先することを求めます。こうしたことから論理は感情に優先するという微妙な雰囲気が暗黙のうちに生み出されたのです。しかしこの価値方式は人間が創造された時のあり方に反しています。理性も感情も一方が優先していることを目論んではいませんでした。両方ともパーソナリティの中にその位置を占めています。自然は互いに補い合うことを意図したのです。感情が論理を支配すべきでないと同様、論理も感情を支配すべきではありません。両者はパーソナリティ全体としての資産です。だからこそ完全に調和して働くべきものなのです。論理あるいは理性は法則と蓋然性を扱います。感情は想像や夢を扱い、可能性や蓋然性を超えて人間の考えを広げます。一つはアクセルであり、もう一つはブレーキです。どちらがなくても不完全です。両方なければゼロ同然です。人間を論理や理性の面で高度に教育し訓練することはできます。しかしもし理性に感情を完全に支配させたら、その人はあたかもロダンの考える人のようなものです。思考と苦闘はしますが決して冒険はしません。達成のためのモチベーションを開発する糸口となる感情的な欲望がないため、決して達成することはありません。その反対に思考過程を省略してしまい、感情に完全に支配されてしまう人はまさにドン・キホーテです。風車に向かって突っかかっていくようなことに一生を費やす無双家、動き出したら止まらない無謀家です。成功に輝く生活の秘密、熱意にあふれた意義あるセルフモチベーションの秘密は、自然から与えられた感情と理性両者の力のバランスを保つことにあるのです。